つぶさに調べる理由。話、池宮城義弘。池宮
城義弘。おはようございます。今朝はですね、皆様と一緒に、つぶさに調べる理由というテーマでですね、考えていってみたいと思います。先日、祈祷会の折にですね、ちょっとこういう話が出てきました。私たちがですね、予言の研究やそれから週末の出来事、そういったことを学んでいくときにですね、ある人たちは次のような疑問をこう持つかもしれないんですね。それはこういうことです。神の御手のうちにあってことはなるのだから、救い主を信じて歩めばいいのであって、今さらなぜそんなに細々と学ばなければいけないのでしょうか。そういう人がいるかもしれません。イエス・キリストの十字架によってですね、救われたのだから、その時に全てはことはなったと言ったのだから、別にもうそのことを信じて歩めばいいのではないでしょうかというかもしれません。ですけれども、私はそこにですね、いくつかのこと細かに調べ、そしてつぶさに調べる理由があると思っています。まずその一つにですね、非常に単純なことから、聖書に書いてあるからであります。ある登山家が質問をされてですね、こう答えたということをよく耳にします。どうしてあなたは山に登るのですかと登山家に聞くと、この人はそこに山があるからですと、そう答えたそうですね。このことは皆様よくご存知だと思います。そのように聖書に書かれているから調べてみるわけですよね。これすみません、使えるようにしてもらっていいですか。すみません。はい、スクリーンに出ましたけれども、イザヤ書28章10節、ここにはですね、それは教訓に教訓、教訓に教訓、規則に規則、規則に規則、ここにも少し、そこにも少し教えるのだ。聖書にはこのような言葉があって、聖書のあちらこちらに散りばめられた御言葉をですね、そして私たちに特に必要な事柄をあちらこちらと少しずつ引っ張り出してきてですね、学ぶようになっています。予言の研究もしかりであります。聖書にそのように書かれているわけでありますから、私たちは確かに、鈍いもので、学んでも読んでもですね、わからないというかもしれません。しかし私たちが聖霊の助けによってですね、そしてまたすでにそのことをよく研究している人たち の意見を聞いてですね、果たしてそれが聖書に書かれていることで正しいことなのかを調べていくときに分かるようになってくるはずなんですね。教育の132ページにこういうことが書かれていました。聖書の中には人が現世のために、あるいは来世のためにふさわしいものとなるために、理解しなければならないあらゆる原則が含まれている。しかもそれらの原則はどんな人にも理解できるのである。聖書の教えを理解しようとする心がけさえあれば、その一節を読むだけで必ず何か有益な思想を得ることができる。しかし時々思い出したように、断片的に聖書を研究したのでは、その最も尊い教えを得ることは不可能である。聖書を急いで不注意に読む人は、そこに提示されている大きな真理の体系を認めることができない。これできないですね。真理の宝の大部分は 表面下に深くうずもれていて、熱心な探求と絶え間ない努力によってのみこれを手に入れることができる。我々は大きな全体を構成しているところの数々の真理をここにも少し、そこにも少し探し出して集めなければならない。聖書を学ぶときにですね、私たちはこの表面的なことだけで終わるのではなくして、こと細かに、つまりつぶさに調べていくということが非常に大事なことが訴えられています。そして、このイエス様が私たちに教えようとされているこの全体系ですね、部分的なこの部分だけということではなくして、全体的なその教えを理解するためにもですね、あちらこちらと見ていく必要があると言われているわけであります。そしてまた、私個人の理解でありますけれども、2番目にそのつぶさに調べる理由として、その第2番目に、かつてなかったほどの悩みの時がやってくると言われているからであります。次ですか。ダニエル12章1節、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。ここにですね、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょうとこう出ているわけです。聖書にはですね、このようにして警告的なこと、言葉、こういうことが起こりますよ、ああいうことがありますよ、備えましょうということがですね、あちらこちらに書いてあります。もう一つ見てみたいと思いますが、マタイによる福音書24章15節からですけれども、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、屋上にいる者は 家から物を取り出そうとして降りるな、畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな、その日には身重の女と血のみ子を持つ女とは不幸である、あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ、その時には世の始めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。非常に明らかにですね、かつてないほど、そして今後もないような、もうそれ以上に大きな事件といいましょうか、患難というものはないということが訴えられています。そういう事件が今後起こるというのでありますから、そのことがどういうことなのか、そしていつ起こるものなのか、そういったことをですね、調べるのは当然なことであります。最近ですね、釜石の奇跡という DVD を見ました。これは2011年の大震災の時に大きな津波がありました。その時の釜石でのその時の模様がですね、そこに映し出されていました。特に、その釜石のですね、釜石小学校というところに184人の児童がいたんですが、この184人の子どもたちがですね、全員、誰一人、この災害に巻き込まれることなく無事に逃げ延びたという、そのことが書かれていました、表されていました。これはですね、この大津波が起こった時に、彼らはですね、ちょうどその時はですね、お昼で 授業が終わったらしいんですが、それで早く子どもたちは帰ったんですね。そしてそれぞれ、まあ、思いのままに、勉強したり遊んだり友達のように行ってたりゲームをしていたりと、もうみんな学校から帰ってあと散らばってですね、あちらこちらにいたわけです。ちょっと映像を見てみたいと思いますけど、すいません、これはい、この映像ですけれども、これはですね、あの赤い左の真ん中らへんですかね、左側の真ん中らへんに釜石小学校ありますね。あれが小学校の位置ですけれども、右下の方がですね、海になっています。そして下校して、この青と赤、男性と女性ですけれどもの児童たちはバラバラに、この町の方にですね、全ての児童がいたわけです。そしてその時に地震が起こって津波がやってきたんですね。次のいいですか、みんなそれぞれバラバラですぐ海のそばで釣りをして、釣りを楽しんでた子どもたち、次の映像いいですか。そして友達の家や建物のあちらこちらで遊んでいたんです。そういう状況で大きな地震が起こりました。そこでですね、子どもたちはそういう状況にあって、彼らは高いところに逃れてですね、誰一人災害に巻き込まれた人はいなかったという話でした。なぜ彼らはですね、そういう状況にありながら、ですからこの誰か親が一緒にいたわけでもなく、それぞれ遊んでたりいろいろしててバラバラだったわけですから、そういう子どもたちが一人も犠牲にならなかったのか、それはですね、学校でそういうこの有事の時に、その災害が起こった時にですね、どうしたらいいかという避難訓練を常日頃やっていたそうなんです。その成果だったと言われています。で、このことを教えておられた先生がですね、群馬大学の教授であられる片岡先生という方でした。あ、片田先生ですね、失礼しました。片田先生という方でした。で、この時にですね、このことを子どもたちに徹底的に教えていたんですけれども、その時の子どもと大人とでは随分とその意識の違いがあったようであります。次の映像を見たいと思います。今ちょっと青く来ている、これが水がですね、町を飲み込んだ状況ですね。子どもたちが、ほとんどの子どもたちがこの津波によって巻き込まれたところにいました。ですけれども彼らは逃れられたんですね。実は子どもたちは常日頃、大きな地震が起こったら必ず津波が来るから逃げなさいと、って逃げる場所もちゃんとあったようなんですが、避難道路って言ってましたかね、避難道路というのが高台の方にずっとこうあるんですが、そこに登っていけば大丈夫だからということで教えられていたそうです。で、そのことを彼らは、とっさに、なんていうんですかね、こういう大きな地震が、揺れがあったときに津波が来ると判断して逃げたのであります。実はこの時にですね、大人はどうだったかと言いますと、大人は厄介ですね。いろんなことを考えます。大きな揺れが来たけれども、今までも大したことなかった、津波は来なかった、来ても2、3メートルぐらいだと、そういうことがですね、頭によぎるようなんですね。つまり雑念が起こってですね、行動しなきゃいけない時に行動できなくなってしまう、大人はそういうところがあるようなんですね。しかし子どもたちはそうではなくて、教えられていた通りに逃げたんですね。次の映像を見たいと思いますが、次ですね、はい、これがですね、釜石市のハザードマップ、もし津波が来たらこの辺までは水が浸かりますよというふうにですね、釜石市の方で想定して、みんなに、市民にですね、伝えていたようであります。大人たちはこれを見ていて、これよりも上にいればですね、高いところにいれば大丈夫という意識を持っていました。次の映像いいですか。この赤い点々があったところ、ここに大人たちは、ほとんどの大人たちはいたそうです。災害に巻き込まれて亡くなられた方々ですね、この点のところ、赤い点のところに 逃げていたそうです。子供たちはさらに上の方に逃げてました。ですから皆助かったんですけども、大人たちはですね、想定されたこの範囲からここに逃げれば大丈夫ですよと指定された場所で亡くなってるんですね。つまり想定された範囲のことしか大人は考えない。でも幸いにですね、この片田先生という方は子どもたちに想定を、こういった想定されたことを教えたのではなくてですね、何か問題が起こったら高いところに逃げなさいということをそのまま率直に教えたんです。ここなら大丈夫だろうということではなくてですね、もっともっと高いところ、もしかするとそこまで水が来たらさらに逃げていけるような場所、そういったことをですね、教え込んでたんですね。大人たちは想定内にとどまって、水に飲み込まれてしまったんですが、子どもたちは純粋に先生が言ってたことを思い出してですね、行動をしたんです。そして救われたんですね。この命を守る大事なことというのが3つあるようでして、この片田先生という方が、言っておられるんですけども、まず第一に想定にとらわれない。先ほども出てきましたけども、ハザードマップ、ここまでは水に浸かるでしょうと予想したんです。そして市が、市民にですね、それを伝えていたわけです。それを信じていた大人たちが災害に巻き込まれています。ですから想定にとらわれない。2番目、最善を尽くせ。当然何かあったらその時に最善を尽くして逃れようとする、これ当然なんですが、それだけではないっていうんですね。何かというと、平時の時、何でもない時ですね、普段の時から常日頃からどういう緊急の場合どういう行動を取るべきかということを考えておくということと同時に、どのように避難すればよいかということをですね、前もって調べておく。自分でその歩む道をですね、歩いてみる。そういうことをですね、しておきなさいっていうんですね。これらのことを、そういう準備をしておいて、いるからこそですね、いざという時に最善の行動が取れるのだと、そのように教えてるんですね。実際何か問題が起こった時に最善を尽くすのは当たり前。しかし何もない時に問題が起きたらどうしようかということを考えて準備しておく、これが最善だとこう教えたんですね。3番目です、率先避難者たれ。つまり自分で先に危険を感じたら逃げなさいということですね。誰かを待ったりしてはいけない。誰かの判断を仰いだり、誰かを待ったり、そういうことはしてはいけない。自分が先に逃げなさいと教えてるんです。ちょっと戻りますが、最善を尽くせというところにあって、実はこの映像の中で出てきたことで、二人の兄弟、男の兄弟がですね、逃げ遅れちゃったんですね。逃げ遅れたんですが、何階建てでしょうか、2階か3階建てのちょっと高めのところにいたんでしょう。その実はその時に思い出したのが、逃げなきゃいけないと思ったんですが、次の瞬間彼の お父さんがですね、家の中にいて何か地震か何かあった時には家の中にいなさいと親に言われていたそうです。この子供たちはね、でその親のことを、親が言ってた言葉を思い出してとどまったんです。動かずにそこにいたんです。でも何かあったらすぐ逃げられるようにということで、なんかリックに大事なものを詰めてですね、いたんです。その間に水がやってきてですね、1階の方まで水が入ってきて、2階へ、そして屋上へと彼らは逃れていきます。でその時に彼らは、何をしたかというと、水がだんだん上がってきた時にですね、この上がってくるのが分かったので、もう今からでも高いところに逃げていこうと弟が言うんですが、兄が止めるんですね。いや、今から出ていったらたった50センチの水がだっと流れてきただけでも人の足は救われてですね、倒されてしまう、流されてしまう。だから今から行ったら余計危険だと、とどまろうと言ってですね、とどめた。これがその時の最善の方法だったんですね。そして屋上に逃れて 屋上はもう屋上のすぐもうそばまで水は来てたそうです。そこまで来たんですが、なんとか屋上に逃れることで助かったんですね。これが最善を尽くすということだそうです。現場で最善を尽くすということと、自分が学んできたことを準備してきたことをその時に生かしていく、この最善をですね尽くすということ、これが非常に大切だということですね。で、3番目の率先避難者たれ、これはですね、釜石小学校の他にもですね、宇野住まい小学校というのと釜石東中学校というのが近くにあったようですが、その学校でですね、そこでもいろいろとこの災害があった時にどうすべきかという勉強をしていました。そして訓練もしていたわけです。そこで中学生、釜石東中学校の子どもたちが真っ先にですね、学校から出て、そして津波が来るぞと叫びながら山に高いところに逃れていったそうです。で、それを見た近くの、宇野住まい小学校、宇野住まい小学校の子どもたちもですね、後に続いて逃げていきました。そしてそれを見ていた周りの大人たちがそれに続いて逃げていったそうです。そのことによって多くの人命が救われたというふうに言われています。もしここで躊躇して来るんじゃないか来ないんじゃないか、そんなことをしている間に巻き込まれてしまう、そういう時なのに行動しないということが問題なわけですね。ですからこの、大きな地震が来た、次は津波であるという意識をしっかり持って、中学生たちはそれを実行したんです。そしてそれを周りの者に知らせながら避難したんですね。そのことによって多くの意識の低い大人たちを救ったんです。この片田先生という方が、あちらこちらで講演してるんですけども、その中で言われた言葉ですけれども、こんなことを言っていました。人は命が危険にさらされていても自分だけは大丈夫だと思ってしまう傾向がある。釜石だけではない、全国を見てみると避難勧告が出ても逃げない。人間はいざという時実は逃げられない。誰かが逃げるとみんな逃げる、そういうもんだと講演でですね教えて歩いています。そして逆にその反対に、この釜石の子どもたち184名の子どもたちはですね、誰一人、犠牲者は出ませんでしたが、その人たちはですね、この子どもたちはどうだったかというと、自分の命を守ることに主体性があり積極的で、決して他人任せにしなかったというんですね。大人たちは、いや彼らはまだ行ってないよ、大丈夫なんじゃないのとかね、いやいやいつも大きい地震って言ったって大したことないからということでですね、避難しようとしないんだそうです。現に釜石でも、この釜石小学校の子どもたちの親はいやいや大丈夫だよと言ってた親たちが結構いたんです。ですけども子どもが手を引っ張って背中を押して、そして逃れて助かってるんですね。大人のその意識の低さ、そしてそれとは逆にですね、もう本当に純粋に単純に教えられたことを忠実にしようとする子どもたちの姿っていうのが非常に印象的でした。さらにですね、講演などでこういうことを言ってますね。危険な時に避難勧告が出ます。そんな時情報がなかったから逃げられなかったとよく聞きますって。それから人に逃げろと言ってもらえなかったから逃げられなかったという人もいるって。日本社会は自分の命を守ることに対して完全な受け身な社会になってしまっている、そのようにおっしゃっています。さて、私たちはクリスチャンとしてですね、この聖書の中に大いなる悩みの時、患難の時が来ると訴えられているのにですね、私たちはそのことを知らずにいていいのでしょうか。 それからつぶさに調べる理由の3つ目として、この最後の危機の時に慰めとなるメッセージが書かれているからです。予言は実に過去にこういう予言が成就してきたということを聖書で見て学ぶことができますよね。そして聖書にはこれから起こることも書いてありますよね。その書かれた予言を私たちが学ぶときに、これが私たちのですね、希望となり慰めとなるということなんです。だいぶ前ですけれども、アメリカのですね、時給伝道学校で、キャッスルバーリーというところがありました。今ちょっと名前が変わりまして、デイスターなんとかという学校に変わっていますけれども、そこに、初めて私はもう訪ねた時がありましたが、その時にですね、すぐ向かいにメイサというこの山がですね、山といいましょうか岩といいましょうかがそびえ立ってるんですね。そこによくそのキャッスルバリの子どもたちは登っていたそうなんですけども、それを聞いてましたので、自分たちもそこにこう登りたくなって、まあ、何人か一緒に行ってたんですけども、そのグループでそのメイサに登りました。でその時に登っていったらですね、まあ、昔、一度登ったことがあるというものが一緒にいましたので、彼が多分知ってるだろうということで、まあ、登り始めたんです。で午前中には帰ってきたかったので、朝早く日が昇る前に出てですね、歩き始めてました。薄暗い中歩いてたんですけれども、ところが実際にその山道に入っていくとですね、道が全然わからないんですね。山は見えますけども、どこからどう回っていくのかさっぱりわからないんですね。昔行ったことがあるというその人もですね、全くこの変わってしまっててわからないっていうんですね。まあ、でももうせっかく登り始めてるんだから、どうにか道を自分たちでこう探してですね、登りましょうということで、どんどんどんどん進んでいったんですね。でまあそうやって進んでいっていったんですが、もうかなり迷ったというよりも、このちゃんとした道を見つけられずに、このなかなかこう、ある場所をこう登っていくことができなくて、もっとこう登りやすい場所はないだろうかと、あちらこちらこう探している間にだんだん時間が過ぎていって、あっという間に日が昇ってきてですね、でそれでやっと明るくなった頃に、最初の段階といいますかね、最初の難関を乗り越えたといいましょうか、乗り越えたんですね。あ、映像出てきましたね。こういう場所だったので、道がちゃんとした道じゃないと危ないんですね。ですからその道を探したんですけど、なかなか見つからなくて、最初の私たちが歩いてたところは道ではなかったかもしれませんが、歩き続けました。そしたらですね、ずっと歩いていくとだんだん不安になってきたんです。この道間違ってるんじゃないだろうか、もしかすると頂上に行けないかもしれないなと思い出したんですね。ですけれども、まあ、他に道らしきものはないので、道らしきものを見つけてはそこに進んでいったわけです。そしてですね、歩んでる間に何か人工物が見えたんです。結局自然の中ですから、人工的なものなんてあるわけがないんですが、そこに出てきたんです。それは何だったかというと、鎖、杭が打たれてですね、崖から落ちないように杭が打たれて、鎖が通されているわけです。それを見たときに、あ、これは間違いないと。ここはつまり、登山道であるということをですね、理解できたわけです。もう少し歩いていったらですね、さらに別のものが出てきまして、人工物が。今度はロープなどがこう吊り下がっているんですね。で、そこを登れということなんだろうなということで、そのロープを使って上に登っていったり、そういうことをしました。ちょっと写真次いいですか。実際その上を登ったらこういう感じでした、ね、こんなところに立っている怖い人がいますけどもね。次の写真よろしいでしょうか、はい、上から眺めた景色がこれ、ちょうど池がありますけど、この周りがキャスルバーリーの、まあ、敷地なんですけども、この畑も大きな丸い円になっているところも畑ですけれども、これ全体がそうだと思いますね。でした。もう一ついいでしょうか、はい、ここにロープが見えますか。これは私たちが持ってきたものではなくて、そこにぶら下がってたんです。 つまりここに人は、ここから人は通っていたということの証明であります。これを見たときに、あ、間違いないと、ここのこれに伝ってこれを使って登っていけば登れるということでですね、どんどんどんどん足も軽くなってきてですね、どんどんどんどんこう頂上を目指して歩いていくことができました。これはですね、私にとって後で考えるに、予言というのはこういうものなんだなと思ったんです。予言を学んでいって実際にそのことが起こったときに、聖書の予言は真実で、次の予言も必ずなるということを教えてくれるわけです。そしてそれを噛み締めながらといいましょうか、この受け入れてですね、進んでいくときに私たちの歩む道は間違いないものになっていくんですね。それからこの危機の時の慰め、希望となると、まあ、言ったんですけれども、特に私はダニエル書12章が、未来に適応すべきことだと、まあ、理解しています。でこの神の民がですね、このそこに出てくるタイムラインと言われている3つの、数字がありますけれども、1260日、1290日、1335日というですね、そういうものが出てくるんですが、このタイムライン、これをタイムラインと言ってますけれども、このタイムラインを、理解するとき、その私たちはこの時の流れの中でですね、この最後の危機の時に至るまでですね、次々に起こってくるこの諸事件のどこに自分がいるのかということ、そういったことをですね、正確に知ることができる。そして日を数えながらですね、歩むことができる。神はこの世界にかつてなかったほどの悩みの時に、神の光なしに闇雲につまずくままに放っておかれることはないのではないでしょうか。ただですね、このタイムライン、これはですね、キリストの再臨の日時を教えているものではなくて、諸事件、次々に起こってくる諸事件、どういうものがあるかということを教えてくれるんです。でそれを学んでいくときに、私たちは、あ、こういう事件がやってきた、こういう事件がやってきた、聖書を学んでいる者にとってはですね、手を取るように分かってくるわけですね。そしたら私たちが今この事件 のイエス様がおいでになるまでのこの時間のどの辺にいるかということが分かってくるわけです。そして、皆さんこういう経験ないでしょうかね。例えばそのよく若い頃はですね、きつい仕事をしたりしましたが、そういうきつい仕事をしたりするときにはですね、それをずっと続けることは不可能なんですね。体力的にも精神的にも。それが唯一救われるのはどういう時かというと、その働きがいついつで終わると分かっているときです。はい、あと1時間でこれが終われる、あるいはあと1日でこれが終わる、あるいは長くても1ヶ月こういうことを我慢してね、頑張ればやり遂げられるということがはっきりしているときは気が楽です。頑張れます。でもそういったことがいつまで続くのか分からないという状況で、そういう状態をですね、続けるというのはとても困難です。先ほどから言ってますように、かつてなかったほどの大いなる悩みの時が来た時に、今まで想定してたようなそんなちっぽけなものじゃないんですよ。大きなものです。想定外の大きな出来事が起こってきた時に、私たちが何にも知らないでその場に、その事件に巻き込まれた時に、私たちはもうオロオロするばかりで、不安とですね、もう神様の救いはどこにあるのかといって失望するばかりになってしまうのではないでしょうか。そのために神様は私たちにですね、予言を与え、将来どういうことが起こるかをこと細かに教えているわけであります。それを学んでいくときに、私たちが実際その、事件に直面したときに、私たちは神様に感謝することができるはずです。釜石の子どもたちがですね、常日頃訓練してですね、実際に大津波がやってきたときに、すべてのものが逃れることができたように、 学んでですね、信仰を持ち続けている人たちは、バビロンの罪から、そしてその嵐の中にあってもですね、救われることができるのであります。このダニエル12章が未来に適用すべきであるという理由に関してはですね、前に出ていました、アンカーの54号の後ろの方にすごくよくまとめられていますので、ぜひ見てみてください。そして今日はですね、時間がありませんので、私自身が一番そうであろうと理解していることだけを、ちょっと見てみたいと思います。この文脈を見るときに、スクリーンに出ていますけれども、ダニエル書12章の6節にダニエルはですね、こういう質問をするわけです。2つの質問をするんですが、まず6節に、この異常な出来事はいつになって終わるでしょうかと質問しているんですね。これはですね、ダニエルが理解できなくて苦しんでいたものです。そしてこれをですね、結局、ダニエルはですね、ダニエルに対する答えは、あなたはあなたの道を行きなさいということで、彼は理解できませんでした、ダニエルは。ということは、これはダニエルには関係なかったんです、彼の時代には。もう一ついいでしょうか。次の8節になりますけれども、私はこれを聞いたけれども悟れなかった。私は言った、我が主よ、これらのことの結末はどんなでしょうか。文脈から見るときにですね、この結末というのは最後です。一番最後です。これが過去に終わったことと考えるのは僕にはちょっと難しいんですね。将来起こるべきことの最後をダニエルは知ろうとしたけれども、知ることができなかった、悟ることができなかったという文章です。単純に私は、他にもありますが、このことが未来に適用すべきだろうと考える理由であります。次よろしいでしょうか。ペテロ第2ですけれども、第2ペテロの 1-19、 こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。次ですけれども、アモス3章7節、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。神の民はですね、将来何が起こるかをつぶさに調べて、それを知り、霊的に、知的に、そして肉体的に気を引き締めて、御言葉に従い、かつてない悩みの時に備える必要があるのではないでしょうか。もしそうするならばですね、大いなる悩みの時がやってきた時、不安な中にも心に光と希望を抱いて、神の救いを待ち続けることができるのではないでしょうか。これらの予言はキリストの再臨を待ち望む私たちに対する絶大の配慮であり、大いなる憐れみ、また慰めではないかと思うのです。最後の危機の時をですね、一歩一歩神の言葉の予言の光に歩んでいくのであります。私がですね、また前にこのアメリカに行って帰ってくる、帰国する時の話なんですが、帰る時期が来ましたので荷物を整えて、空港に行きました。そして私の手元にはですね、チケットと、そしてその旅行会社が作ってくれた日程表というんでしょうか、スケジュール表と言いましょうかね、がありました。そして向こうの方が親切に、 いついつの何時にどこどこの何々航空から出発ですということをいろいろスケジュール全部書いてくれてますので、それに頼ってそれを見てですね、準備していきました。でそして空港に着きました。そしてチケットを出したんですね。そしたらですね、そこの人がもう出ましたって一言言ったんです。この飛行機はもうすでに2時間前に出ましたって言われたんですね。いやいや、そんなことないですよ、ほら何時何時ってツーリストの人が言ってくれてるからって言って言ったんですけど、とんでもない。チケットには2時間前、チケットを見たら2時間前にもう出てる、そういうスケジュールになってたんです。これは完全にツーリストのミスなんですね。ですけれども、そのミスって書いたプランを私がそのまま信じてしまったために起こった出来事です。つまりこのチケットは無効、帰れないという状態になってしまったんですね。さて、いくら出してチケットを買わなきゃいけないんだろうか心配しました。私だけではなくて高校生3人ぐらい引き連れてたんですね。そのつまり合計4人ですか、4人とも乗り遅れたんです。そういうことがありました。ところがですね、これは不思議なことにですね、確かノースウェストだったと思います。そしたらそこの、まあ、なんて言いますか、奥にいた人が出てきてですね、チケットをもう一度見て書き直しました。明日の同じ時間にまた来なさいと言ってチケットを返してくれたんですよ。そう、つまり無効にしたんじゃなくて、明日同じ時間に来たら乗せてあげますよと言ってくれたんですね。私がそうしてくれと言ったわけじゃないですよ、向こうの人がそうしてくれたんです。これ不思議でしたね。4人ともですね、帰れたんです。まあその時は事なきを得てですね、帰ることできましたが、普通はもう向こうです、もう新しく買わなければ乗ることできませんよね。そういうことがありました。もし私たちがですね、いろんな人たちがいろんな教えを教会でしていってですね、それをそのまま何も調べずに受け入れていたら、こういう失敗をすることがいつか来ると思います。来なければ幸いですけれども、自分で確かなものを確かな、私の場合チケットを見なければいけなかったんです。プランではなくて、ツーリストが書いたプランではなくて、チケットそのものを見なければなりませんでした。クリスチャンにとってはですね、聖書に何と書いてあるのか、何が教えられているのか、これを先生に任せるのではなくて自分で見なければいけません。間違わないために、それはその導き、いやいや専門家でもないのにわからないでしょうと言うかもしれません。そこが落とし穴ですけれども、そこに聖霊は働いてですね、私たちに教えてくれるんです。それを信じないで何を信じたらいいんでしょうか。はい、次、聖句よろしいでしょうか。はい、イザヤ書40章の1節、あなた方の神は言われる、慰めよ、我が民を慰めよ、年頃にエルサレムに語り、これに呼ばわれ、その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、その諸々の罪のために2倍の刑罰を主の手から受けた。もう私たちはですね、もう全てのことは終わってですね、もう神様が私たちを最後の最後にですね、神の声が天から聞こえてきますね。黙示録16章でしたかね。その時に私たちは、こと追われるという言葉を聞くはずです。イエス様が十字架上でこと追われると言ったようにですね、もう一度同じような声が聞こえてきます。その時にはこの全ての患難、悩み、そういったものは全て終わります。その時に、まあ、実際にはその前に終わっていると思うんですが、その宣言によって私たちはですね、その悩みから完全に解放されるわけであります。それから4つ目ですけれども、つぶさに調べる理由の4つ目、それはですね、私たちは世界に警告の使命を伝えていく必要がある。そのためにもですね、正しい理解に基づいた信仰を持つべきであるという観点であります。次の聖句よろしいでしょうか。あ、ごめんなさい。 はい、次ですね。はい、第一ペテロの1章10節、この救いについてはあなた方に対する恵みのことを予言した預言者たちも尋ね求め、かつつぶさに調べた。彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光とあらかじめ明かししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである。次よろしいでしょうか。続きがありますが、そしてそれらについて調べたのは自分たちのためではなくて、あなた方のための奉仕であることを示された。それらのことは天から使わされた聖霊に感じて福音をあなた方に述べ伝えた人々によって今やあなた方に告げ知らされたのである。あるが、これは御使いたちも伺いみたいと願っていることである。昔の預言者たちがですね、自分の時代に起こることではないのに事細かにつぶさに聖書を調べたんですね。そこに注目しなければいけません。これはですね、後世の人たちへの奉仕だったわけですね。神の民はバビロンの罪に巻き込まれないにせよというですね、憐れみの使命を携えて世界に警告しなければなりません。神様はですね、人間を滅ぼすことはしないんですよ。何を滅ぼすかというと、罪を滅ぼすわけです。バビロンの罪を滅ぼすんですね、最終的に。しかし人がこの罪を捨てなければ、その罪に巻き込まれて一緒に滅んでしまうというのが現実のことであります。ですから私たちはバビロンから出なさいと、罪に預からないように、その罪に巻き込まれないようにしなさいというメッセージ、憐れみのメッセージを携えて警告しなければいけない。今後どういうことが起こるのかを伝えていかないといけないということなんですね。ですから我々も昔の預言者たちと同じように、将来起こることに関してですね、自分がその時にいようがいまいが調べていって知ってる必要があるということです。そしてそれを伝えていく必要がある。次の聖句ですが、コリント第1、10-1、弟子たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り、皆海の中でモーセにつくバプテスマを受けた。次ですけれども、しかし彼らの中の大多数は神の御心にかなわなかったので荒野で滅ぼされてしまった。これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように私たちも悪を貪ることのないためなのである。次も続けてみたいと思いますけれども、コリント第1、10-11、これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それらが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。さらにもう一つ、テサロニケ第1、4-7、神が私たちを召されたのは汚れたことをするためではなく清くなるためである。こういうわけであるから、これらの警告を拒む者は人を拒むのではなく聖霊をあなた方の心に賜る神を拒むのである。私たちは聖書の御言葉をつぶさに調べることによって将来どういったことが起こるかを知らなくてはいけません。そしてその知ったことをですね、自分の救いのためだけに、この何て言いましょうか、自己防衛のためにそれを用いるのではありません。もちろん自分自身を救うことにもなるとは思いますが、多くのそういったことを知らない人たちに伝えるためにですね、こと細かに知っている必要があるのであります。次よろしいでしょうか。 ホワイト夫人はこういうことを書いています。主は間もなく来られる。シオンの城壁の上に立つ見張り人は神から与えられた責任に目覚めるように訴えられている。神は聖霊の力によって世界に警告の使命を与える見張り人、闇の到来を告げる見張り人を求めておられる。次、神は人々が死への眠りにつくことのないように彼らを無感覚な状態から覚醒させる見張り人を求めておられるのである。皆さんは今どういう状態でしょうか。神様はですね、この無感覚の状態に、からですね、目覚めるように目覚めさせる見張り人が必要だと言っています。次の引用文ですが、このお話皆さんよくご存知ですよね。エマオでのことですが、復活後イエスはエマオ途上の弟子たちに現れ、モーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。弟子たちの心は感動した。信仰が燃えた。イエスがご自分を彼らに表される前から彼らは新たに生まれさせられ、生ける望みを抱かされた。彼らの理解を明らかにし、確実な予言の言葉の上に信仰を確立させることがイエスの目的であった。次行きましょうか。あと一つですね、キリストの弟子たちは自分たちのためばかりでなく、キリストに関する知識を世界に伝えるためにも正しい理解をに基づいた信仰を持たねばならなかった。私たちはですね、予言の研究をして、そしてその将来神様は私たちをどのように救おうとしてくれるのかということを学んでいくときに、そこに希望が持てるようになります。目の前にイエス様がいてくだされば、そのイエス様にすがるでしょうけれども、地上にはおられません。聖霊を通して私たちのうちに働いてくださいますが、私たちは与えられた聖書の御言葉に基づいて歩むときに安全なのであります。そしてそうやって学んだ事柄をですね、この弟子たちと同じように世界に伝えるために正しい理解を持っていないといけないというんですね。次の聖句見たいと思います。私たち、先ほどもちょっと申しましたが、自分で知っている必要があります。ルカ12章56節、偽善者よ、あなた方は天地の模様を見分けることを知りながら、どうして今の時代を見分けることができないのか。またあなた方はなぜ正しいことを自分で判断しないのか。次です。21章29節、それから一つの例えを話された。イチジクの木を、またすべての木を見なさい。早芽を出せばあなた方はそれを見て夏がすでに近いと自分で気づくのである。このようにあなた方もこれらのことが起こるのを見たなら、神の国が近いのだと悟りなさい。聖書はそのように言っています。私たちがですね、神の御言葉、特に予言をですね、つぶさに調べる理由をまとめてみましょう。ちょっとスクリーンに書き出すのを忘れてしまいましたが、まず一番最初、これ非常に単純です。聖書に書かれているからです。二番目、かつてなかったほどの悩みの時が来るからであります。三番目、最後の危機の時の慰めと希望になるからである。それから4番目、世界に警告の使命を伝えるためにも正しい理解を持たなければいけないということなんですね。もう最後ですけれども、次の引用文見たいと思いますが、あと2つありますが、この出来事をちょっと考えてみましょう。 観難から栄光へです。上巻18ページ19ページイエスは弟子たちに何度もこれから起こることを明らかにしようとされたが、彼らは主が言われたことを考えようとしなかった。私たちはどうでしょうか。私たちの時代にあって学ばなければいけないこと、神様が教えようとしておられること、何度も何度も教えようとしておられること、考えているでしょうか。このために主の死は彼らにとって思いがけないこととしてやってきたのである。後に彼らが過ぎ越し方を振り返って自分たちの不信の結末を見たとき、悲しみで胸にいっぱいになった。キリストが十字架にかけられたとき、彼らは主がよみがえられるとは信じていなかった。主は3日目によみがえるとはとはっきりお語りになっていたが、彼らは主の言われたことに当惑していた。この理解不足のために彼らはキリストが亡くなられたとき全く絶望状態になったのである。もし私たちが聖書の予言を理解せずに、その大患難、大いなる悩みに突入してしまったら、多分この弟子たちと同じように理解不足のためにですね、絶望状態になるに違いありません。次の4分お願いします。40日間キリストは地上に留まられて、弟子たちに委ねられた仕事の準備をさせ、彼らがこれまで、理解できなかったことを説明された。主はご自身の来臨のことやユダヤ人に拒まれたこと、またご自身の死について予言のことを語り、これらの予言がことごとく成就してきたことを指摘された。キリストはこの予言の成就こそ取りも直さず、弟子たちのこれからの奉仕に力が授けられることを確証するものだと理解しなければならないと彼らに語られた。私たちは予言の研究をしていくときにですね、そしてそれらが一つ一つ成就していくときに、あるいは今現在であっても過去に一つ一つ成就してきたことを見るときにですね、これが将来またこの神様が私たちに示してくださっている予言は必ず成就するということ、もう一つは神の約束は必ずなるということをですね、確信することができる。そのことによって私たちはですね、慰めと励ましをこの危機の時に神様からいただくことができるんですね。お分かりいただけたでしょうか。もっともしかすると私の理解のうち、理解内での話ですので、もっとその理由があるかもしれません。御言葉をつぶさに調べる理由、どうぞ皆さんも考えてみてください。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 0956-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。